皆さんこんにちは。プレプリどんどんます AC の時間です。2026年6月2日付のます.AC カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はマフディ・アンバル・ロイさんによる旧フィルターズ・オブ・ブーンデッド・ラティス誘拐講師の旧フィルターです。この論文では誘拐講師という構造の中でプライムフィルターと旧フィルターを統一的に扱うための新しい枠組みが提案されています。もともとは可感官における旧イデアルという概念を講師理論の世界に翻訳して一般化したいという動機から研究が行われたそうです。具体的にはあるフィルターが別のフィルターの旧フィルターであるための条件を定義し、さらにそれを拡張した旧旧フィルターやより条件を緩めたほぼ旧旧フィルターといった概念を導入しています。特にあるフィルターが旧フィルターであるための必要十分条件として孔子の高等的な結びの集合を含んでいることが示された点は非常に明快な整理だと思います。また最大フィルターがただ一つしか存在しないという局所孔子の判定条件についても定理が導かれています。定義した新しいフィルターたちが既存のプライムフィルターや最大フィルターとどのような関係にあるのかを丁寧に分析しており、一見すると複雑そうな定義が実は既存の構造をうまく捉え直している点に著者の緻密な構成力が現れています。2本目はドチョン・ホアンさんとタインブさんによるプロジェクティブ・ディメンション・オブ・パワーズ・オブ・カバー・イデアル・オブ・フェラーズ・グラフズ、フェラーズグラフのカバーイデアルの類上の遮影次元です。この論文ではフェラーズグラフという特別な2部グラフに関連付けられたカバーイデアルの代数的な性質を詳しく調べています。フェラーズグラフは正の整数の減少列である分割から作られるグラフのことです。これまでこのグラフのホトリイデアルについてはよく分かっていたのですが、カバーイデアルの類乗がどう振る舞うかは謎のままでした。そこで著者たちはヤング図形と代数的な普遍量を結びつける組み合わせ論的なアプローチを使い、許容部分グラフという概念を導入して深さと遮影次元を計算しました。一番の成果はカバーイデアルの S ノリの遮影次元を求める正確な公式を導き出したことです。特にS が分割の異なる項の数以下であるとき、遮影次元は単純に S と項の数の積になります。そしてそれを超えると値が安定するという非常に明快な結果になりました。驚いたのはイデアルの深さが安定点に達するまで一歩ごとにちょうど1ずつ減少していくという点です。こうした線形な減少はカバーイデアルの研究ではかなり珍しく、まるで公園魔法霊気のホトリイデアルを見ているかのような心地よさがありますね。しかもこの結果は規定体の票数に依存しないため非常に汎用性が高いと言えます。3本目はペーマンナセプーアさんによるアルゲブレイックプロパティオブオーバーフローセミリングス、オーバーフロー半間の代数的性質です。この論文では計算システムで起こる飽和やリソース枯渇といった現象をモデル化するためにオーバーフロー半間という数学的構造を導入しています。普通の算術が通用する範囲を超えてある種の限界に達した時に挙動が変わる様子を代数的に定式化しようという試みです。具体的には正の情報代数に結合半塚という構造を付け加えて構築します。ベースとなる部分では通常の計算が行われますが、オーバーフロー領域に入ると足し算も掛け算も全て結合操作に置き換わります。この切り替えが非常に大胆で計算のルールがガラリと変わる点に実用的なシステム設計への深い洞察が感じられます。論文ではこの構造が再び正の情報代数になることやべき等元の分類、さらにはクルル次元などの代数的な性質を詳しく解析しています。規定となる半間がネーター間であればこのオーバーフロー半間もネーター間になるという結果も得られています。 例として無限奇数を用いた数論的な構成やリソース割り当てモデル、さらには産地論理における短絡評価のモデル化などが挙げられています。単なる抽象的な理論に止まらず、計算幾何学の泥臭い問題に数学的な厳密さを持ち込もうとする姿勢がとても面白い研究です。4本目はハーゲン・クナフさんとフランツ・ビクトル・クールマンさんによるラージ・インパーフェクト・フィールズ・アー・エキシステンシャリー・クローズド・イン・ファンクション・フィールズ・アフター・フィニテ・コンスタント・エクステンション、有限の定数拡大後、大きな俯瞰全体は関数体において存在的に閉じた、です。この論文ではある大きな体がその体上の大数関数体において存在的に閉じているための条件を詳しく調べています。存在的に閉じているというのは、簡単に言うと拡大体で成り立つ方程式のような条件が元の体でも成り立つということですね。特にマサ表数の世界では高次元の局所一様化がまだ完全に証明されていないという難しい問題がありますが、著者たちはそこに真っ向から挑んでいます。面白いのが幾何学的なアプローチをうまく使っている点です。ある体が多様体の中で存在的に閉じていることと、その体の点がザリスキー中密であることは同値であるという性質を利用しています。結果として関数体が有利点を一つでも持っていれば、有限の準非分離拡大を行うことでその体が存在的に閉じている状態にできることを証明しました。小表数の壁を定数体のわずかな拡大という絶妙な操作で乗り越えていく手法には非常に巧みな戦略を感じます。これにより完全な局所一様化を待たずに議論を進める道が開かれたと言えるでしょう。5本目はハライチェンさんとユンジワンさんによるインプリシチゼーションオブラショナルハイパージャーフィスバイシジーギーズウィズリスペクトトゥコエフィシエントアイディールズ、係数イデアルに関するシジジーを用いた有利超局面の暗関数化です。この論文ではパラメータ表示された有利超局面からその暗関数としての方程式を導き出す問題に取り組んでいます。これまでグロブナー規定を使った計算は負荷が大きすぎましたし、伝統的な結果論の手法も起点がある場合にはうまくいかないことが多々ありました。そこで著者たちはシジジーという関係式を利用して行列を作る手法を提案しています。特に面白いのが係数を特定の同時イデアル、つまり係数イデアルに制限するというアイデアです。これによりこれまで不可欠だと思われていた局所完全交差という厳しい条件を跳ねのけ、どんな起点を持つ局面であっても暗関数化できることを証明しました。二次元の局面においては随伴イデアルや微分イデアルを使うことで具体的にこの係数イデアルを構成できるとしています。さらにこの手法を任意の次元の超局面へと拡張し、行列のサイズをコンパクトに抑えることで計算効率を高めています。行列式から直接目的の方程式が得られるという結果は非常に実用的で強力なアプローチだと思います。6本目はバンニノ・フェリーニさんによるローゼンブロックズ・テオアム・チャラクタリズ・プルーファー・ドメインズ、ローゼンブロックの定理はプルーファー領域を特徴づける、です。この論文ではもともと多項式システムの行列とその周波補完の普遍因子を関連づけるローゼンブロックの定理をイデアルを用いて一般化しています。従来の定理は全ての行列がスミス標準形を持つというかなり限定的な条件の領域でしか使えませんでした。ですが著者はこれをあらゆる性域に拡張しようと試みています。具体的にスカラーの普遍因子の代わりにフィッティングイデアルの称として定義されるスミスイデアルという概念を導入しました。ここからが面白いところで、このイデアルを用いたローゼンブロックの定理が全ての行列で成り立つこととその聖域がプリュファー領域であることが同値であるということを証明したのです。多変数多項式間のようなプリュファー領域ではない場合は すべての行列で成り立つわけではありませんが、大数平体上のほとんどの行列についてはザリスキ汎用的に成り立つことも示されています。単なる互いに素という条件では不十分で、より強いイデアル的な条件が必要だという具体例を提示している点に非常に緻密な分析が感じられますね。7本目はトマシュ・コシルさんによるヨルダンタイプス4ペアーズオブコミューティングニルポットントマトリシズ A サーベイ、果敢なニルポテント行列のペアに対するジョルダン型の外観です。この論文では互いに果敢な2つのニルポテント行列が持つジョルダン型の組み合わせを整数の分割という視点から詳しく調査しています。どの分割のペアが実現可能かという問題は実は体によって結果が変わるため非常に厄介なのですが、ここでは無限体の場合に焦点を当てています。特に面白いのが密な軌道写像という考え方です。あるニルポテント行列に対してその果敢な行列たちが作る空間の中で最も一般的なジョルダン型を支配的な分割と呼びます。この写像の像が隣り合う項の差が2以上であるというロジャース・ラマヌジャン分割になるという点は組み合わせ論的な美しさが光っていますね。さらにかつては予想だったボックス定理の証明についてもレビューしています。ここではバージ対応という分割と二進単語を結びつける手法が使われており、逆像となる分割が長方形の配列、つまりボックスの中にきれいに収まる様子が示されています。最後にはどの分割とも果敢になる普遍的な分割の性質や単一のジョルダンブロックの場合の挙動など線形代数と組み合わせ論が融合した興味深い結果がまとめられています。8本目はマス RA からのクロス投稿でダニエル・バルスキーさん、リカルド・ペレス・マルコさん、ジャン・ピエール・ラミスさんによるアナチュラル・エネ・プロダクト・コンストラクション・オブ・ザ・ビッグ・ウィット・リング、ビッグ・ウィット間の自然なエネ積構成です。この論文ではビッグウィット間という少し複雑で抽象的な構造をエネ積という手法を使って直感的に作り直しています。従来の構成法ではどこからともなく現れたような不透明な公式に頼ることが多かったのですが、ここでは多項式の0点への作用から間の構造を導き出しています。まず半群の有限因子に対してエネ積を定義し、それを対象関数の基本定理を用いて形式的べき級数の情報群へと拡張しています。ここで面白いのがゴースト成分とも呼ばれるバーグマンウィット多項式の扱い方です。エネ積がニュートン和の単純な掛け算に対応するのに対し、ビッグウィット積はこれらのゴースト成分の掛け算に対応することを明らかにしています。最終的にこのひねられたエネ間の構造が任意の可感間においてビッグウィット間と一致することを証明しました。代数的に締まった体の場合に分解可能な多項式が形式的べき級数の群の中で中密であることも示しており、理論的な裏付けがしっかりとしています。数論的な道具をここまで具体的に視覚化しようとするアプローチには執念に近いこだわりを感じますね。最後はマスドット AG からのクロス投稿でパッドランクさんによるローカリゼンサブカテゴリーズ4アルゲブレイクスタック代数スタックのための局所化部分研です。この論文では代数スタックにおけるテンソル局所化部分研を分類するための新しい原理を確立しています。もともとネーター間やスキームの場合、スキームの部分集合と同来研のテンソル局所化部分研の間には1対1の対応があることが知られていました。でも代数スタックになると話は簡単にはいきません。なぜなら関連する同来研が必ずしもコンパクト生成であるとは限らないからです。そこで著者は点生成スタックという概念を導入しました。これは同来研が各点の常与体の生成する局所化部分研と一致するようなスタックのことです。ここでバルマーさんとマシューさんが開発した効果性の手法を巧みに使い、 滑らかなページを持つスタックが転生性であるための条件を導き出しています。最終的にアフィン点集中台数スタックにおいて転生性スキームによる滑らかなページがあれば、そのスタック自体も転生性であることが証明されました。これにより同来圏のテンソル局所化部分圏がスタックの底にある位相空間の部分集合と1対1に対応するという非常にすっきりした結果が得られています。ドリー・ニュマンフォードスタックやネーター台数空間など重要なケースに幅広く適用できるのが心強いですね。一方で無限個の変数を持つ多項式間が転生性にならないというちょっと厄介な例も示されており、理論の限界を明確にしている点に研究者としての誠実さを感じます。さてさて、今日は誘拐講師やカバーイデアルからオーバーフロー半関存在的に閉じた体、暗関数化、そしてプリファー領域まで数学の深淵を除く非常にエキサイティングな時間でした。こうした概念が織りなす構造の美しさは本当に刺激的ですね。それではまた次回お会いしましょう。